シネマアーキテクチャーです。今日も噛みまくりですみません。五十嵐ドクターの佐久間です。今回の特集は、アニメ映画、漫画の中の都市及び建築ということで、実は前々から先生の方からオファーを受けていましたが、だいぶ遅れて収録となってしまいました。で、とりあえず、漫画アニメって言うとあまりにもちょっと漠然としていて、ちょっと講義に捉えられそうなので、一応アニメパートということと漫画パートというように2部に分けて、送りたいと思います。とは言いつつ、まあ漫画とアニメっていうのは最近もそうなんですけど、メディアミックスが進んだおかげで、まあ厳密に区別はできないので、まあそこはまあ各々空気を読む感じで発言をしてくれればと思います。で、前半はアニメについて各々語ってもらって、次回は漫画という形にしたいと思います。一応好きなアニメ漫画を取り上げてもらって結構なんですが、一応今回の補助線を引いておくと、大友克洋さんに着目する感じでいこうと考えています。というのも、まあ元々去年大友克洋さんの原画展が開かれた時にも、こういった収録のが企画されていたんですね。実はまあそれもちょっと取り忘れたというか取り逃したんですよ。で、それと最近のトピックとして、まあ文化庁メディア芸術祭のアニメーション部門で、大友さんの火の用心が大賞受賞したっていうことがあったので、まあちょうどホットなトピックとして話題になりそうだから、今回そういうふうにしたいと思います。で、ちょうど今日は、原画集とかその他、まあ漫画とかいろいろ持ってきたって手元にあるので、まあそれと実際原画展に見に行って来た人もちょうど今日は来てもらっているので、まあそのレポートも兼ねてちょっと話を伺いたいと思います。なので、まあ大友さんのまあ代表作アキラを中心にしながら、アニメの中の都市や建築について考えていこうと思います。アニメの中の建築や都市というと、まあやっぱり上がってくるのは押井守、大友克洋、あと庵野秀明、それとまあジブリの宮崎駿さんと、まあ、そこら辺の監督でしょうかね。で、五十嵐先生もまあ著作の中でいろいろと述べてくれているので、まあ参照にしながらいくつか紹介しますね。まず押井守のゴースト・イン・ザ・シェルのまあアジア的な雑多な風景、まあそれに続くまあイノセンスの中に見られるまあ中華ゴシック様式って言われている、なんかこう押井守が最初に提案したみたいなんですけど、まあそういったなんか様式、あとエトロフトックのなんかすごい、なんですかね、摩天楼というか、灰を刺すような風景。それと、機動警察パトリーバー劇場版の、いわゆる箱舟って言われているプロジェクトと、あとまあ、これ劇場版に限らずなんですけど、バビロンプロジェクトっていう、なんていうんですかね、いわゆる、都市湾岸を防波堤で埋めるっていうような、そのビッグプロジェクトですか。まあこれは建築で言うと、まあ1960年ぐらいに、ちょうど、そういう メガストラクチャーというか、そういったものが流行った時代にちょうどこうするような形で見られるような感じですかね。まあそれと、パトレイバー2の、まあいわゆる都市破壊。あとはまあ、アキラのまあネオ東京と、あとまあ、ジブリ映画に見られるお城の建築ですかね。まあハウルの城とか、ラピュタとか、そういったもの。と、まあ、なんといってもまあ、エヴァの第三神道教師まあこれが多分一番濃密に書かれているという感じがします。で、まあ個人的にもまだ記憶にまだ新しいんですが、エヴァンゲリオン新劇場版の第三神道教師、まああれは CG の技術も上がったことによってですけど、まあ本当にエヴァの動きにこうして、まあ都市がアスレチックのように走れる回れるための優れた装置的な都市として強烈な印象を与えていたのを覚えています。あと、まあ、個人的に好きな映画ですけど、まあ、さっきも挙げたパトレイバー2、まあ、これはなんかいわゆる都市の中枢をパニックにすることで、まあ、疑似戦争を引き起こして、なんていうんですかね、都市のいわゆる都市を破壊するっていうよりはネットワークに一撃を加えることによって混乱に引き起こすっていうような感じで、いわゆる優れた都市批評になっているなっていうのを、その先生の本を読んだりそういうのをする以前に、あ、こんな絵もあるんだっていうので感心したのをとても覚えています。まああと、 基本的にまあアキラとかそういったものそうなんですけど、やっぱ都市は破壊されることで魅力的に映ることが多いような気がしていて、まあアキラもそうなんですけどね。まあそうですね。あとそうだな。まあアキラなんか特に鉄とコンクリートとガラスって言ってなんか無機質な空間が破壊されることがもう本当にスペクタクルにつながっているような感じがして、まあこれはなんかもうアキラに限らず最近の一部の漫画でもずっと続いているような感じがしています。でまあアキラも映画と漫画で、まあ、終盤の内容全然違っているんですが、まあやっぱ破壊するっていうことについては共通して、まあ、印象に残っているです、ね、感じですね。でそのアニメーション部門で最初受賞した、まあ、日の用心も江戸を舞台にしているんですが、着物などの作り込みも半端ないようなので、多分そのディテールに関しても作り込んだ上で最後に破壊するっていうような多分話になっているんじゃないかなっていうふうに思います。とまあ前振りもこの辺で、そろそろマイクを回すので、まあアニメの中で印象に残っている建築や都市についてまあおのおの語っていただければと思います。あまあ特にまあアキラとか見てない人は、まあ日の用心の予告とか、まあそれ以外のアニメについてまあ感想とかそういったものを述べてくれればと思います。マイク回します。
はい、吉川です。そうですね、その破壊というテーマでもう少し話すと、確かにそうアキラとかも含めてやっぱりアニメの中の都市とか建築っていうものはやっぱりそういった対象っていうか、まあそのためにあるっていうか、わざわざ作られているっていう、そういったなんか舞台装置的な背景を持っているっていう、そういう位置づけになっているのかなと、やっぱり全体的に通してもそういう風に見えますし、まあそれをだいぶこうスペクタクルになるわけですよね。でジブリのアニメの方も実はやっぱり、結構お城とかも出てくるんですけれども、結果的にやっぱそれぞれもやっぱ破壊されていくというか、そういうのがこう最終的な形式になってます。カイオストロもそうでしたし、ラピュタもやっぱりバルスっていうことで、まあバラバラになり、ハウルもやっぱり魔法が解けるとガラクタの集まりというか、まあバラバラになっていく、やっぱりそういった破壊っていう、宮崎駿さんも同じようなこう手法というか、やっぱりやってるんですよね。その中でよく団地というものが出てきて、で団地の中のこう描写っていうのもちょっと目立っている中で、まあ、僕の世代と言っていいんですかね、まあ、その見てきた中で団地のこうポジティブなイメージが全くないっていうか、必ずこうもう破壊される対象であったりとか、なんかどこか暗いこう印象を持たせる描写ばかりが多いせいか、団地に対するそういったイメージがこうどっかのこう脳裏の裏の方でついているところが、やっぱりこうアニメの中での描写が影響しているかなっていうのはあるんですね。でやっぱりコンクリートで作られているそういった団地とかが破壊される様子っていうのがもうやっぱり見事で、コンクリートならではのこう破壊の迫力っていうのがやっぱ他でものでは表現できないものがあるのかなというふうに、思っています。であとは印象に残ってるといえば、まあエヴァンゲリアンのもちろん第三新東京でしたっけ、東京市、でやっぱりこう同じこう白物、宮崎駿から言う白物系として、まあ一応城塞都市というか、迎撃都市ということで建物が、まあ生えたりするんですけれども、やっぱりそれを見た時の、まあなるほどなっていう、こう衝撃というか、動く建築が個人的に好きなのでそこのこう都市そのものがやっぱそういったこう対象となって表現されているところにすごい感銘を受けたんですけれども、と同時にこの人間が出てくるその視点の中の都市像と、エヴァンゲリオンっていうそのスケール、人と戦うそのスケールの都市のこう映し方があまりにもかけ離れてて、なんかちょっとどこでどういう風に戦ってるのかっていうその記号性の断絶をすごい感じてて、毎回毎回戦うたびにこれはどこなんだろうかっていう、ちょっと都市としてのこう構図というか構成そのものにいつもこう謎めいてしまうというか、自分の中で混乱してしまう部分があるっていうのがいつもこう毎回毎回思うことなんですよ。で、まあ最近の まあ、映画じゃなくてテレビアニメでやると東京あじゃあ京都アニメか京都アニメでいう軽音とかそういったやっぱ聖地巡礼系のものがだいぶ増えてきたなっていうのがあってやっぱりその中で実在する建築っていうものがだいぶ使われている気がします。フランク・ロライトの落水槽でも結構出てたりするんですよ意外と。あ、わかります、うん、そうそうそうそうそう。怪盗工房とかももうすでに出てたりするんですよ。まあじゃあ出てるの、そうそうそうそうそうそうなんですよ、うん、まあそこら辺またじゃあ盛り上がりそうな話題なのでそこにしてじゃあ一回マイクを回します。
同じく五十嵐太郎研究室の荒木です。そうですね、僕はまず大友克洋に関しての作品は直接見たことがないんですけども、まず個人的にすごい好きなイラストレーターに浮谷敦也っていうさんっていう方がいて、この人がアフタヌーンの漫画賞で、受賞した際の漫画ってのがその、まあ、題材がその街中での戦闘っていうシチュエーションだったので、その漫画的な描写としてそこに大友克洋に出てる現れてるような都市の破壊するワンシーンっていうのが割と色濃く出てて、まあこの人最近もうアニメーション制作の方に力を入れてるんですけども、その中でまあ話題になったセンコロールっていうアニメーションがあって、それ僕が好きなアニメなんですけども、まあ札幌作者の地元の札幌を舞台にしたアニメーションで、まあちょっとストーリーに関してはその深いストーリーとかがあるわけではないんですけども、まあ街中でのその異形の化け物との戦闘っていうのがメインで主軸になっていて、そのよく僕もまあ札幌はよく見慣れた街だったので、その札幌の見慣れた、まあ、テレビ塔ですとかそのよくある建物がその破壊され化け物によって破壊されていく様っていうのが、まあ、そのアニメーションとして、センコロールはその浮谷敦也さんがその一人で全部全て描いたアニメーションらしいので、その一コマ一コマのその破壊描写っていうのがすごいよく印象的だったので、そのやっぱりさ、今話にあったように自分の見慣れた実際にある街中の建物が破壊されていくっていうのがそのアニメーションの特徴というか、その、リアルでは見ることのできないその幻想、フィクションの幻想的なワンシーンとしての演出っていうのがすごい、まあ、アニメーションの特徴的なところなんじゃないかなということで、僕はすごいそういった、まあ、そういった意味ではその最近のアニメーションでよくある聖地巡礼っていうのもすごい実際に自分が行きたくなる気持ちもよくわかると思うので、やっぱりそういったその実際の土地を参考にするっていうのはすごい、まあ、すごい、いいことだと思います。はい、こんなところで、
はじめまして、五十嵐研、M1 の空と申します。初めての参加になります。すごくアニメ映画大好きで、もう大友克洋もう崇拝してやまない作家の一人なんですけど、まあそうですね、なんか一番、まあ、アキラももう何度も読み返してるんですけど、まあそういう建築ってなるとやっぱりドームがすごく印象深いなっては思って、なんかマンションでこう超能力のこうある子供と何でしたっけ、おじいさんが戦うシーンがあって、なんかそれがどこかな、なんかすごい斜めになる、なんか垂直なマンションがこう下になる、壁が斜めになるシーンがあって、こう なんだろう、ベランダのあたりをこう飛ぶシーンがある、あれが一番あれがすごい好きなシーンだったんですけど、どこかな、あどこかなって言ってもこれラジオだから意味ないのか、いやすいません、ちょっとなんか、この辺はなんか編集してもらえるのかどうかわかんないんですけど、ちょっとグダグダですいません。あとアニメが最近すごく好きなんでハマってるのがヨーロッパというかフランスのシルビアン・ショメっていうアニメーション作家がいて、 ベルヴィル・ランデブーって何年か前にジブリからDVD 出した作品があるんですけど、なんかキリクと魔女とかもあったじゃないですか。なんかそういうのをこうジブリが出すなんかプロデュースする海外アニメーション作品みたいな感じで出してた時期があって、2004年5年とかかな、その頃に出したやつがあるんですけど、それがまたもう一人好きな作家が関わってて、ニコラド・クレシーっていう、漫画家がいるんですけど、その人が背景これですね、これやってる人です。あの本があって、それちょっと指さしただけなんですけど、なんか割とその話、それはなんかおばあちゃんとその孫みたいなのが2人暮らししてて、その孫がツール・ド・フランスに出るってなるんだけど、ツール・ド・フランスに出てる途中で拉致られてしまって、ベルヴィルっていうなんかニューヨークみたいなところに、大都会に連れて行かれて、そこにおばあちゃんが助けに行って、そしたら小さい頃テレビで見ていた三つ子のシンガーみたいなのがまたこうホームレスみたいな感じで、不老者じゃないんですけど、なんかもう一回現れて、で、その三つ子のおばあさんとそのツール・ド・フランスのおばあちゃんがツール・ド・フランスを助けに行くっていう話で、もうほとんどセリフも何もなくて、もう本当にアニメーションで語られてるんですけど、その人はすごい何ですか、こう割と個性的な人のキャラ描き方をしてて、なんかそれがまたこう何ですか、そのメインのキャラクター以外にも、こう街の中の人とかがかなりこう、こういう人いるなって言って、このベルヴィルは多分ニューヨークがモデルで、そうするとそこに行くと、すごいこう、大柄な人が多いんですね。だからなんだっていう感じなんですけど、なんかそれが、また最近出た、イリュージョニストってジャック・スタティでしたっけ？その人が書いたままボツになった絵コンテを元に、作った映画があって、また同じ監督、そのシルビアン・ショメが撮ったやつなんですけど、それはなんか1960年代かなんかのヨーロッパが舞台で、なんか手品師、貧乏手品師みたいなのが あちこちのもう何ですか、そういうシアターで興行をして、なんとかこう生活してるみたいな感じで、こうあちこち転々とするんですけど、なんかその途中でもうなんか本当にもうシアターですらないような、もうなんかバー、なんかエディンバラかどうか、最初そのフランスで始まって、それでまた海渡って、イギリス行って、で北にの北なんか知らないけど北に呼ばれるんですよね。そこでなんかどっかスコットランドの港町みたいなところのバーの誰かの誕生日みたいなところで手品をやって、そうするとそこのなんかバーで働いてる女の子がその手品師にこうマジシャンだっていうからすごく興味を持ってついてきて、でエディンバラでしばらく一緒に暮らすっていう話なんですけど、なんかそれもすごくこうパリからエディンバラまで行くみたいな、その風景が、私ベルギーに留学してたんですけど、それがもうまんまで、もうなんかヨーロッパに帰りたくなるようななんか、見ててちょっとなんかうるうるしてしまいましたね。でそれもそういうすごく背景の書き込みがすごく何ですか、繊細で、結構背景の人とかも、こういう人電車に乗ってたなって、結構日本のアニメって背景の人結構適当に描くじゃないですか。狼子、私すごい腹が立ったのが、腹が立ったってほどでもないんですけど、なんか狼子供あるじゃないですか。あれの背景の人がなんか CG のなんか棒人間みたいなやつなんですよ。なんかこうやって歩くみたいな。なんかなんだっけ、最初その洗濯じゃねえや、クリーニング屋でバイトしてる時に、こうハッハッハッつってこう家からこう出かける時のなんかそのった大勢みたいな感じで、その分こう大事なところにこうちゃんとこうアニメーションの手間をかけてくれてるんだろうけど、でもなんかそうい う, こう風景として人もちゃんと描いてるっていうのがすごいなっていう、やっぱり まあ、アニメーションの力ですよね。はい、そんなところですいません長々と。はい、
ちょっと話をちょっとっていうかあれなんだけど、そらさんは、多分この中で唯一多分原画展に足を運んだと思うんだけど、はい、実際にどうでしたか？
実際にどうでした？